はい、それでは時間となりましたので、再開したいと思います。後半なんですけれども、後半は冒頭でもお話ししました通り、今回初めての試みとして意見交換という枠を、2つほど設けてみました。でこれはですね、エピニックの提案に関してですね、意見収集を行うというイベントを過去にやったことが我々あるんですけれども、まあ、それと似た試みとして一度、OPM の場でやってみようということに思いつきまして、ちょっと試してみる、話題があったっていうのもありますので、その話題を使ってこの話をしてみたいと思います。一応ですね、2つ用意してまして、予定は、まあ、過去1時間まで最大、話すことができるようになっておりまして、今4時15分ですので、2時間使っても6時15分で、その後一つ、プレゼンテーションがあって、クロージングというふうになりますので、オープンマイクをやってクロージングという予定になっておりますので、そのように進めてまいりたいと思います。で一つ目の、セッション、まあ、意見交換ですけど、これ2つのすいませんプレゼンテーションを私が行うわけですけれども、私からのですね、2つありますので1つずつやってまいりますということで、ちょっと場所を移ります。
いいですか。
それではですね、一つ目の意見交換ですけれども、これすいません、ちょっとコピー、タイトルコピペミスってますね。 22×2 じゃなくて、スラ 22×2 イコールスラ21の割り振りについてというタイトルとなっております。まずですね、このセッション企画の理由なんですけれども、まずこの枠ですね、この意見交換の、考えた理由なんですけれども、エピニック40のポリシーシグセッション、前回のジャカルタでのポリシーシグセッションの中でですね、チェアからこのような発言がありまして、まあ、応募があると、提案の応募があったんだけども、内容がまだ議論可能な、ところまで練られてなかったというので、今回は議論しないという判断をしたという議論が提案があったそうです。で著者自身が、まあ、提案を、まあ、今、仕上げているという状況だというふうに聞いています。でご存知のように AP リークの、シグセッションを含めて、ほぼ全てのセッションでは、発言録が、スクリプティング、スクライビングされてますので、そこで後で見ることができるんですけれども、その発言録から想像できる範囲において、まあ、この提案の周辺情報をちょっと調べていた上で意見交換をしましょうというのが、企画の理由であり、やりたいことです。で今日のゴールはですね、これ広く意見が出ればいいなというのがまず、根本にあります。で大体本件に関しての、まあ、コミュニティのこの日本のコミュニティの見方というものが少しでも出てきたらいいなというのがあります。でただですね、意見収集イベントでも同じことを言っておるんですけれども、基本はですね AP ニックでの提案です。で我々は日本のコミュニティの意見というものをいろんな形で、現場に持っていくことは実態はできなくはないですし、実際やっていたり JP ニックさんのサポートをいただいてやっていますが、基本はコミュニティの皆さんがその意見をですねダイレクトに JP ニックのフォーラムに持ち込んでいただくことを期待しています。でそれをやっていただくということの補助になればというふうな考えがあって意見収集イベントというのを実施しています。ですので、今日のここで出た意見というのもですね、たくさんの意見が出てくれればいいですし、それに対してイエスとはノーの意見が出るのもいいことだと思います。ですが、最終的にはですね、やはり AP ニックのフォーラムに提案として形が整った段階で、ぜひ意見をですね、投げ込んでいただきたいというのが、このセッションを企画している私の、希望であり気持ちであります。まあ、どっちにしてもまず提案が出ないとわからないよねっていうのが、ディティールはわからないので仕方がないよねっていうのは、基本的な考え方です。さて、ここでポリシーシグの発言録を、拾い読みしてみたいと思います。まあ、セッションのクロージングが近くなりましてですね、チェアである、山西さんから、このような発言がありました。ちょっと読みますね。Basically, if applicants show enough needs, they will receive /22 from last /8 pool and also another /22 from IANA return pool. That's the current operation. This new proposal asks the request to combine these two pools. So actually, it means applicants can receive a single slash 22 instead of the two slash 22. Single slash 21 instead of 2 slash 22という発言です。英語が流暢な山西さんですけど、やはり日本人の喋ってくれる日本語なので非常に理解がしやすい英語だなというのが、まあ、第一印象としてなんですけど、こういうふうになります。つまりこれどういうことかと言いますと、現状は、今日の、プレゼンテーションで、川端さんからの統計情報のお話にもありました通りで、現状新規でにですね、AP ニックと、メンバーシップのコントラクトを結んで、条件を満たした場合に得ることのできるアドレス、割り振りを受けることのアドレスブロックというのは、もちろん重要確認をした上でということですけれども、2つの異なるプール、108スラ8は、違うところの2つですねのプールから、割り振りができて、トータルでスラッシュ21相当というものが、割り振りを受けることができます。でこれに対して提案は、予想される提案は、1つのプール、これはスラッシュ8の、ファイナルスラッシュ8のプールとは限りません。どちらのプールからでも構わないから、どっちにしても最大21の連続した領域、まあ、可能な限りということになると思うんですけど、21のブロックを割り振りましょうというのが基本的なお話だと思います。で、参考情報としては JP ニックさんが書かれているブログでですね、この1年間の、書かれていた記事の内容なんですけど、この1年で JP ニックさんが行った割り振り件数何件かといったら23ですよと。でこのうちですね、1回の割り振りの中で最大値であるスラッシュ21がポンと出た、割り振られたケースというのはいくつあったんですかというと11あったそうです。もう一つ AP ニックの、割り振り情報です。失礼。でこれは、2014年の11月から2015年の10月までの間を、遡ってあります。でグラフで見ていただくと分かるのは、縦軸の一番てっぺんがトータルの割り振り、そのうちブルーで書かれているものがスラッシュ21が割り振られたもので、残りの赤い部分というのが、いずれかのですね、まあ、片方のプールからのスラッシュ22相当の割り振りを受けたものというふうになっています。そうですね、赤いのはスラッシュ22の未満ですね。未満ということですから、必ずしもスラッシュ22とは限りません。まあ、どっちにしてもトータルで22まで片方のプールから割り振られるうちの22未満か22を超えて割り振りを受けたかという実績のことになります。でこれですね、JP ニックさんの協力をいただいたときに集計されてしていただいたんですけれども、この時の、考慮事項の前提ということをちょっとお知らせしておきます。 JP ニックのフォーイズでの公開情報に基づいています。で今年の11月12日の18時現在でのデータとも聞いてますけれども、同時にその割り振られたというのが、イニシャルでその割り振られたというのは何で判断しているかというと、ネットネームとチェンジ度の日付が同一であるということですね。で日付が異なる場合でも、まあ、前後10日ぐらいあった場合は同一とみなすということで、それはなぜかというと、割り振られた直後にですね、LIR サイトで、このフェーズの情報のアップデートを行っていると、生徒がですね、実際に影響を受けるだろうということで、割り振りを受けた瞬間から10日程度というものの間というのは、同一の割り振りの内容への更新と見立てて、まあ、新規割り振りというふうに見ていると。でステータス自体が、アロケーティッドポータブルのみとなっています。ただですね、メンテナーでこれ集計した方が精度上がるかもねというお話をいただいてはいるんですけれども、まあ、実際にiNET NAM オブジェクト、まあ、だけを追っかけていった方がですね、集計は実際しやすいそうです。確かにその通りだと思います。で、一方でですね、新規割り振りではなくて、移転されたアドレスというのもあるんですけど、まあ、これも仕方がないので、そのまま、要するに見分けがつきませんから、移ってきたものに対してなのか、全く新規なのかというのは、あとは、まあ、極論言えば新規ですから AP ニックさんとのコントラクトの日付を見て、で日付を見てさらに割り振りの日付を見てということができればもっと精度上がるのかもしれませんけど、現実はそういうわけにいかないので、我々はまあコントラクトを知ることはできませんから、そこの精度というのはちょっとこれ以上上げることはまあできないだろうなということはそうです。 で今日のですね、意見交換のポイントなんですけれども、まずこの提案者が考える問題認識っていうのは何だろうなということをちょっと考えてみたらですね、まあ、素直に分かるのは想像の範囲でできるのは経路の修正性を上げたいのかなという話で、管理が、まあ、管理が結果的に楽になる、まあ、アドレスっていうのはやはり連続してた方がですね、使い勝手はいいっていうのは事実だと思います。で、問題に対するこの提案、つまり片方のプールから、スラッシュ21相当を割り振ることができるっていうことにするっていうのが、果たしてこの問題を解決する、まあ問題も、問題、この問題の想像すらも、あくまで想像の域は出ませんから、本当にその問題なのかどうかもわからないですよ。だけど問題に対する提案というのは果たしてこれ妥当なのかどうかと。で、変更によるメリットってあるのかな、まあ一方で懸念点とか影響の及ぶ点っていうのはあるのかな、まあ他に私も全然ちょっと思いついてないところっていうのはあれば、ぜひご指摘をいただきたい。で、そもそもベースになっているこの想像の範囲内においても皆さん賛成ですか反対ですかっていうことを、話ができればなというふうに思ってます。で、まあもちろんですね、美しいその論理だったら、議論ができるような想像からベースで来てますので、なかなかうまくいかないかもしれませんけど、まあ多少の空調点というのはもう覚悟した上でやっても、まあたまにはいいかなと思って、この、意見交換の内容というのを持ってまいりました。ということで今日はですね、一応これで冒頭の頭出しは終わりなんですけれども、まず、まあ、単純に、皆さんにですね、賛成反対、まあ、含めてご意見オピニオンがあればぜひお伺いをしたいんですけれども、まずはいかがでしょうかというところから始めましょうか。いかがですか、ご意見あればぜひマイクの前にお立ちいただければと。逆に参加いただいている方で、そのコミュニティ その利用者側ではなくとも、このレジストリサイドであったとしても、ご意見あるかと思いますので、ぜひご意見いただければと思いますけど、いかがでしょうか。もちろん運営をしているポリシーワーキンググループ関係者でも歓迎ですので、ぜひマイクの前に立ってください。スイッチ入ってます。パチッてやれば、
あ、入りました。
はい、お願いします。
というのと申します。ありがとうございます。こういう話を先出ししていただけるのは非常に嬉しいって、マッチポンプですね。基本的には、賛成だと思っていて、なぜかというと、スラッシュ22を2つもらうより、スラッシュ21を1つもらえた方が、そこに書いていただいている通り、管理的には、楽になる。もしくは、使い勝手の面で、まあ、サービスに供する場合とかに、使いやすいという面で、そういったニーズが潜在的にある人がいるんじゃないかなという意味では、ぜひこういう選択肢を残すのはいいかなと思いますというところで、ただまあ、まだプロポーザルも起こしてない時点の話なので、どうなのかという話はまた別として、気になっているのは、今すでにもうラストスラッシュ8から21もらっちゃいましたとかっていう人たちが返すので、スラッシュ21でもらい直したいですといった場合に、それに対応できるキャパがあるのかとかっていうことはきっちり議論した方がいいのかなと思いますと。つまりもうスラッシュ22ラストと、それからサイバーチャーのプールからもらっちゃったんだけども、それ返してでも21でもらい直したいっていうような事業者さん仮にいた場合に、公平性を期すためにその人たちにちゃんと対応しますっていうことを言ってもらった方がいいんじゃないかな、もしくはそれに対するディスカッションが十分されるということが必要かなと思いました。
それはつまりあれですね、リナンバーによるその連続性を持ったブロックに変えてくれっていうその話を認めるかどうかってことですね。そのドイツプールから割り振られたものに対してということですね。
はい。
あ、なるほど。
はい。あともう一つ、もしこの話が実現すると、じゃあみんなやっぱりスラッシュ21の方がいいよって言い出したときに、スラッシュ22未満の、変換アドレスブロックとかが、こう、指導されていくとか、使われないみたいなことの懸念っていうことに対して、やっぱりディスカッションがちょっと必要かなっていうのが、個人的な思いです。
なるほど。
本当にみんなが21の方がいいよって言い出すかどうかっていうのは当然議論なんで、いや別にうちバラバラでもいいですっていう人がたくさんいれば、 問題はないと思うんですけども、仮にそうなった場合に、あ、じゃあ22以下 の、 あのブロックって指導されちゃいますよっていうことに対して少しあのみんなで揉む必要があるかなと思います。それはあの先ほど出していただいた実態の割り当てとして、別に22以下で割り当てていらっしゃる方々もいるので、特に問題なく消費できると思いますとかっていう話が、まあ、できる必要があるかなというふうには思っています。
はい、はい、ありがとうございます。お願いします。
はい、藤井さきでございます。私は絶対反対です。そもそもあの今実はあのオペレーションというか配り方を聞いてあの驚いたんですけど、もともとこれ一番初めにこれ JP ニックの OPM で提案したやつなんですね。あの後の22のフォーマーで、それの意図の中に、初めの103をもらって足りない人は次をもらえるっていうふうに提案したつもりだったんですけど、今ジェフニックの文章を見ても、エイキニックの文章を見ても、両方からもらえるとしか書いてなくて、だから、ちょっともうちょっと思想のところまで気をつければよかったなっていうのがまず一個。で、そのした理由っていうのは、あの、もらってね、すぐ転売する人は結構いるんですよ。なので、それを避けたくて、あの、一個を使い切って、持ってる人だけもう一個もらえるっていうふうにしたっていうのは、あの、一つのところがあるんで、反対だっていうのは一つの理由で、もう一個は103は基本的に公平にみんなに22ずつ分配するプールであって、そこをの割り当てを増やすのも反対です。なので制度修正の条件はあの分かんなくはないんだけど、でももともとそういう全然違う性質のプールが2つあって、1個の方は余ってるから配ろうで、もう一個はみんなで公平にやるから配りたいから配ろうっていう風になっているものであるので、それを合わせて一つのものっていう風にするのはあの話が元々の話から全然変わってしまうので良くないと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。その話でいくと、あの今私の想像の範囲では、それは103とそれ以外のプールで2つプールがあるということで、どっちのプールから出てくるか分かんないというふうに私は想像してたんですけど、例えばそのスパイラルスラッシュ8じゃない方のプールからであれば、あの連続したブロックが出てきてもいいって感じなんですか。
ちょっと確認してください。ファイナルスラッシュ8どっちかからよこせとかそういうことできるんですか。両方から
できないです。
両方から1個ずつで、後からの方から先に1個もらうこともできるんですか。
今の、JP ニックの顔で、ね、今の、ルールですか、一応ポリシーには、まずその最後のスラッシュ8の在庫から配りますと。で、さらに追加で委任を受けることができますっていう言い方をしているので、で、かつ、今、JP ニック、まあ、JP ニックもそうなんですけど、まず103のスラ8から、22までもらった人に対して、返却された在庫から22まで出しているので、なんか申請の時にアドレスの範囲を選べるとか、っていうものはないです。で、基本的には、1組織、最後のスラ8在庫から22が条件で、返却在庫から22が条件っていうので配っています。なので13もらってないのに返却在庫をもらっているっていう人はいないです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとオペレーション聞いて安心しました。はい、ちょっともう一個はアディショナルなスラッシュ22の方は多分先になくなります。そういう意味でもそれを1個にしちゃうのは反対です。元の103の消費量は上げてしまうことになると思うので、
結果としてやっぱりその最後のファイナルスラッシュ8の消費量が加速するっていうのは多分懸念材料が一番でっかいところなのかなというの、まあ、あと性質が違うという話ですかね。ありがとうございます。私ここのスライドには書かなかったんですけど、さっき藤崎さんがおっしゃっていただいたので、ここで言っちゃいますけど、まあ、スラッシュ22の分配を受けて転売するやつがいるという話がありましたけど、私はこの転売時の価値が上がるっていう側面があると思ってます。スラ22個よりスラ21個の方が連続性があって大きいわけなので、転売とか移転するのにそのマーケットの中では価値が高いんじゃないかなと私は想像しています。で、これ実際価値が高いものなのかどうなのかというのは、実際にそのブローカーをやられている方にですね、ぜひご意見をいただきたいところではあるんですけどもいかがなものですかね。 どうぞマイクの前を進んでいただければ。いや来てくれててよかったはいお願いします。
はい、風間です。呼ばれてないようなので来ました意外とですねそれぞれニーズがあります。やはり事業所の方として、まあ、一般的な例えば ASB の方ですとかデータセンターの方などでまとめて使いたい方というのはまとまっているブロックを好まれますが、世の中にはですね反面そのばらけていた方が都合がいい業者の方だろうというのもありまして、例えば SEO 事業者ですとかそういうその IT アドレスは違うブロックの方がいいよという方もおられますので、まあ、そういった意味では、まあそこまでのプレミア感というのはないんじゃないかなとは個人的に感じています。
ということは、スラッシュ22が、まあ、もっと言ってしまえばさらに細かいスラッシュ24とかの単位というようなものであったとしてもマーケットそのものはあると。
そうですね、メイクしないんですけれどもスラ24で、スラ24単位でこうまとめてスラ20欲しいみたいなですね、そういうようなオーダーというのもたまに、
あ、スラ24かけるいくつみたいな。
そうですね、はい、
なるほど。
そんなのもありますので、はい、
まあ、あとはあれですよね、そうか、今日頭の方でオークションのサイトの話があったときにそれは24になると単価が跳ね上がってみたいな話が多分あったかと思うんですけども、多分大きくなったら安くせざるを得なくなるから、もしかするとちっちゃい方が価値が高かったりするケースもあるのかもしれないですね。
いや、そこもどうですかね。国内の場合ですとあまりそのサイズの大小によりますとその単価の変動というのはあまりなくてですね、で海外の場合ですとどうしてもそのトランザクションあたりに対しまして、その要は金融機関さんの方のまあかかる費用ですね、そういったところがあったりとか、まあ業者の方自体がトランザクションに対して利益を求めたりするので結果的にまあ数が少ないと単価が高くなったりとかっていうのはあるんですけれども、あまりそこまででもない気がします。
ありがとうございます。今日はそこのポイントを深掘りするのが目的ではないので、ただ状況としてどんなものなのかというのをちょっと知ってみたかったので、ちょっとすいません呼び出してしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
要するに懸念のポイントとかですね、気になるポイントとか、あといいねとか悪いねも含めていろんなポイントがあると思いますので、ぜひたくさんいろんな視点でご意見をいただいて、ぜひですね実際にプロポーザルが出た時にはですね本当に皆さんで吟味してちゃんと読んでいただいて、本当にさ、まあ、サポートならサポートでも結構ですし、反対なら反対でも結構ですけど、エピニックのフォーラムというものにぜひぜひ投げ込んでいただきたいなと思ってるんですけど、じゃあ続きいきましょうか。何かご意見あればどうぞマイクの前をお進みください。ありがとうございます。どうぞ。
伊藤と申します。まあ、ユーザー側からするとあんまり意識はないのかもしれないですけど、ちょっと気になるとしたらやっぱり経路って情報としてやっぱり少ない方がパフォーマンスって良くなるのかな、どうなのかな、あまり変わんないんだったらどっちにもいいやみたいなところはあるんですけど、そこら辺で最近のまあその辺どうなんだろうっていうのはちょっと気になります。
ありがとうございます。まあ最近そのまあフルルートがまあ56万とかいうのを超えて久しいような状況になってますけども、そのうちのそのスラッシュ24とかの細かい経路の数を見てると、今回出てる、しかもファイナルスラッシュ8プラス、リターンドプールっていうのによって出てくる、スラッシュ22未満の細かい数っていうのは実は経路に与える影響っていうのは、まあ誤差とまでは言わないですけども、もうお金で解決してそのルーターの能力でご利用していくしかない次元になってるとは側面があるのはなんか否めないかなと思うので、これをやることによって誤差になります。これをやらないことによって経路修正が滞るので誤差の目つぶれないぐらいですっていうふうには言いませんし、逆に誤差ですとも言い切れないです。なぜかというと分配されたアドレスがそこからさらに細かくちぎられるケースというのはいくらでもありますので、そこは分からないです。もちろん ISP 等がどういうルーティング そのポリシーを持ってフィルタリーをしているとかアグリゲートするとかっていうことをやってるか分かりませんので、そこはあくまでユーザーと ISP との契約ベースでのやり取りだと思いますから、 そこに対してどうこうというのは全く想像の域は出ないです。だけど現実論からいくと、細かい経路は、ルーターの能力でご利用をしているというのが私の最近の理解なので、まあ、ご指摘の点に関しては、やってもやらなくてもどうだろう範疇なのかもしれないなというのはちょっと想像していたりました。でもそれをこうアクロバティックに何かやるようなことを考え提案者が考えてたらまた話別ですけれども、はい、
そうですね、僕自身は金融のところを扱っているので、まあ結構もしかしたらそこら辺のスピード感っていうのがもしかしたらインパクトあるのかなと思うんですけど、なんか聞いてる限りはそうでもなさそう、もっと別の方がでかそうだっていうところがあるんで
まあ、そうですね、実際に利用者が TCP/IP の通信をする上でその経路のフラッピングというものに起因してパフォーマンスに影響が出るというような事態になったらもうその時点で使い物になってないということだと思うんですよ。ですからそうならないように ISP は努力されてますんで、多分これによって起こる経路の修正上の問題とかがもしその顕在化したとしても多分使っておられる方に対してそんなに大きな影響が出るというような想像はちょっとしにくいかもしれないですね。しなくていいかもしれないですね。
わかりました。そうですね、まあそれよりも多分ネットワーク障害とかそっちの方が多分インパクトがでかそうなので、まあ、あまり考えなくても大丈夫そうということで了解しました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。さっき今いただいたような意見もそうなんですけども、やはりですね、実際に IP ネットワークをオペレーションしている人たちの視点でこういうことが起きたら自分たちのネットワークにどういうインパクトが出るのかというのはぜひそのご意見をいただきたいポイントですし、おそらくエピニックでカンファレンスで提案があったとしてもそのオペレーションをやっているクラスター集団からはそういう視点でのツッコミというのはかなり多数出てくることが多分容易に想像できるので、まあそんなもんそもそも何考えてるのとかいう質問から多分始まるような気はしなくもないですけれども、それは突っ込んでいただけることだと思いますので、まあ、ぜひ見てエピニックのフォーラム、日本のフォーラムもそうなんですけど、ぜひエピニックのフォーラムもですね、メールの流量が多いときと低いときと極端に違いが出ますけど、ぜひウォッチしていただければありがたいです。いかがでしょうか。他にご意見等ありますか。どうぞ。躊躇されている方はまずマイクの前に立ってみましょうか。どうぞ、いつでいくらでも待っていただければ。よろしいですか。ないですか。まあこれだけじゃ分かんないですよね。だから実際どんな提案が出てくるかなんていうのは実態として、ただまあこれは実際のその提案として出された方から、ポリシーシグチェアの山西さんが多分理解をしてサマライズした上でお話をいただいたんだと思ってます。もっと他のディティールが書き込まれてた可能性は当然ありますけれども、でも、まあコアになるのはこの部分なんでしょうというふうに考えています。ですので、ぜひですねこのあたり、今後もですね多分次回オークランドの、エピニックカンファレンスで多分議論の訴状に上がると思います。まあ出ればってことですね。だから、2月の末がオークランドですので、その1ヶ月前に、提案締め切りっていうのが来ますので、約1ヶ月前に提案締め切りが来るはずですので、それに向かって、ウォッチをしておいていただければいいかなというふうに思います。お話自体はですね、議論も含めて約30分で言えば終わろうとしてるんですけれども、何か言っとかないとみたいなことありますか。冒頭にも言いましたけど、これを今は本当に、まあ、こういう提案が出た時のための、まあ、いわば議論の練習みたいなことをやってるような状態だと思ってます。ですのでそれぞれの皆さんの立ち位置でお考えになっているポイントがあれば、ぜひそれを表現する一つの場所の実験としてですね、この場所を使っていただければ、いいかなというふうに思ってます。いかがですかね。まあ、これから先もまだ時間はありますので、またこの情報に関してアップデートがあって何かお伝えできることがあるかどうかというのはちょっと来年のその議論の場所の実際のオークランドまでの間に、作ることができるかどうかわからないですけれども、まあ さっき JP ニックのブログ、JP ニックさんのブログなんかでですね、ポリシーの提案の議論の予定動向とかという形のエントリーをですね、各レジストリーのところで、RIA のところで出して、情報を出していただいてますので、おそらく、次回のオープランの時も同じように出していただけるんだと思っているので、それをですね、皆様がウォッチするというのも一つの手だと思いますので、もし注意を払っておいていただいて何か出たら、ぜひご意見をしていただければと思います。じゃあ、あまり時間を引き延ばしてもなんですので、この意見交換の枠は一旦これで終わりとします。ありがとうございました。